おはようございます。高原豪一郎です。私は先日神戸の大英博物館展に行ってきました。世界中の文化遺産や遺跡からの発掘物が所狭しと展示されていますが、中でも一番力が入っているのは中東のシュメール文明の展示物でした。どうしてここに人気が集まるかと言いますと、この中東シュメール文明こそは人類文明発祥の地と言われてるんですね。みんなありがたいものでも見るかのように粘土板を見てらっしゃるんですけど、多分逆さまに展示されてても誰も気づかないと思います。でも熱心に見入っているその光景を見て改めて思ったんですね。人間って自分のルーツを知りたいんだな。自分がどこから来たのか、人類の始めが何なのかということを探らずに折れないんだな、そういうふうに思いました。聖書によると、人類の最初は創造主なる神によって作られたアダムです。神は人を神の人格のイメージに似せて作り上げたと語っています。神様とはあなたのルーツなんです。ところで、先日リスナーの方からこの創造主についての質問の手紙をいただきました。それには要約するとこう書いてあったんですね。家を見たら家を作った人がいるとわかる。それと同じように、この自然界を見たらそれを作った方がいるとわかる。と、ラジオでもしばしば言う。しかし、家を見て大工さんがいたとわかるのは、長年の経験で、家は建てられるもんだということを知ってるからだ。ところが私はこの自然が作られているところを見たことがありません。だからこの世界の存在を見ても作られたものなのか、あるいは永遠の昔からあったものなのかようわかりません。それに、もし存在しているものには存在させたものがいるという論法であるなら、大体神様は誰が作ったんですか？世界を作った神様にも作者がいることになりませんか？すべてを作った方にも作った方がいることになりませんか？どうかぜひ答えてくださいとありましたのでお答えしたいと思います。実はこの世界とそれをお作りになった神様にはある決定的な違いがあるために同列に論じることはできないんですね。それはこの世界には始まりがあったということが分かっているということです。この世界は永久の昔から自然に存在していたんでなく、決定的なスタートがあったということが宇宙の絶対法則によって分かっているんですね。その法則を熱力学の法則と言います。で、これを大雑把に説明いたします。実はこの宇宙には非常に暑いところと非常に冷たいところがあるんですね。例えば太陽と宇宙の果てです。さて、暑いところは現在どんどん冷えていってるんですね。それは熱を放出していくからです。例えば太陽の温度も徐々に下がっています。このエネルギーの消耗というのは熱だけではありません。地球の自転スピードもこの500年間に100万分の1秒遅れているそうです。また地球の持っている磁場も減っていっています。それと同時に宇宙空間の冷たいところは徐々に温度上昇しているんですね。それは暑いところからエネルギーを受け取っているからです。では、宇宙はこのまま行きましたらどうなるかというと、暑いところと冷たいところが釣り合って、宇宙全体がどこもかしこも同じ温度になります。なぜなら宇宙に存在しているエネルギーの総量は一定であるからですね。さて、もし宇宙が永久の昔から存在していたとするなら、今頃宇宙はどこも同じ温度になっていなければならないんです。現在宇宙に温度の差があるのは宇宙がある時点から始まったことを示す証拠となってるんですね。そして始まりのあるものには必ず始まりの原因があるんです。宇宙に始まりがあるということが証明されてるなら、 宇宙にはそれを存在させた原因があるということも、また間接的に証明しているわけですね。英語で The First Cause と小文字で書くと第一原因と訳せます。しかし、大文字で書きますと神様、創造主のことです。神とはすべてのものの始まりなのです。始まりのあるものには始まりの原因がありますが、神は始まりを起こした方ですから、原因結果の因果法則に支配されないんです。逆にそのような方を創造主と呼んでるわけですね。ですから誰が神を作ったのでしょうかっていうのは、独身者は誰と結婚しているのでしょうかとか、ここの女子校に男子生徒は何人いますかと聞くようなもんなんですね。この世界を作り、命を作り、あなたを作られた方、それが聖書の語る神なのです。さて、この神様は宇宙のエネルギーみたいな人格のない存在ではありません。人格を持つ神です。あなたを愛し、あなたを守り、育み、あなたの将来に希望を準備する神なのです。この目に見えない神様を人はどのように信じることができるでしょう。それは聖書なんですね。聖書を知ることによって神を知ることができます。聖書の中には神が教えて書かせたという前提に立たない限り説明がつかない箇所がたくさんあるんですね。皆さんは聖書に携帯電話のことが書いてあるということを知ってますか？今から3500年前、聖書の一番古い部分、ヨブ記にこう書いてあります。あなたは稲妻を向こうに行かせ、私たちはここですとあなたに言わせることができるか？稲妻というのは稲光、光のことですね。光を走らせて会話することができるかっていうんですが、ところで光というのは波長の違いで、大きく三つに区分することができます。まず、肉眼で見える光を可視光線と言います。この可視光線の波長を短くすると紫外線になりますね。この紫外線の波長を最も短くしたものが放射能です。さて、可視光線の波長を長くするとあるところから見えなくなります。これが赤外線です。この赤外線波長を最も長くすると電波になります。すなわち電波というのは光の一種なんです。電波とは波長の長い光のことを言うのです。聖書はこう言います。あなたは光を向こうに行かせて、私たちはここですとあなたに言わせることができるか？今街中で言わせまくってるではありませんか。もうちょっと黙ってくれよというようなことがよくあるんじゃないでしょうか。ところで、この箇所が書かれたのは今から3500年前です。どうしてそんなに大昔の人物ヨブがこんなことを書くことできたんでしょう。それは神がヨブに告げて言われた言葉を彼が記録したのであるからです。この世界を作られた作者は作品について精通しておられるんですね。聖書は神が教えるのでなければ書けない記事で満載しています。そして科学は進歩すれば進歩するほど、むしろ聖書の記述に歩み寄っていくのです。神は世界の成り立ちをよーくご存知の方です。それはこの方がこの全宇宙の作者であるからですね。ですから、世界の成り立ちを知り、自分のルーツを発見し、迷信から解き放たれ、人生の目的を知り、心配事から解決され、真の生きがいを見出し、永遠の命に至る道、それが創造主に立ち返るということなんですね。どうぞ、聖書をお読みになってください。そして、お近くの習慣にいらしてください。そして、この誠の神様の言葉に触れてください。心からお勧めしたいと思います。